さあ、それでは今日も始めていきましょう。第217回目となる沖の映画の書き置きは、ヘラルド・ナランホ監督作、ああ、息子です。まずあらすじですね。メキシコの流通会社の副社長を務めるホセ・サンチェスは、自慢の口ひげと弁達さであれよあれよという間に政界に進出し、確固たる地位まで上り詰める。しかし、仕事仲間との間に黒い噂が立つと、懇意にしていた州知事に見放され、とある組織から大きな取引を持ちかけられるという物語。出演キャストにはアドリアン・バスケス、ヘロ・メディナ、ダビド・ガイタン、ベロニカ・ブラーボ他、そしてこちらはネットフリックスオリジナルフィルムとして5月1日より独占配信が開始されておりますと。本来は福田雄一監督の坂本デイズも見に行こうと思ってたんですが、仕事の関係だったりゴールデンウィークの混雑などでタイミングをちょっと逃してしまいまして、残念ながら今週は見送る形となりました。内容はちょっと分かりませんが、非常に多くの方が見に行かれているようなので何よりです。で、今回のアームスコ、ちょっと珍しいメキシコのコメディ映画ということで、あらかじめリマインダーをセットして視聴させていただきました。メキシコを舞台にしただけの映画なら数多くあると思うんですが、メキシコ人監督、メキシコ人俳優でメキシコががっつり舞台となると、最近の映画ではあんまり思い浮かばないような気がするので、何気にちょっと楽しみにしておりました。まずはその感想の方を一言で述べさせていただきますと、特別面白くはなかったです。良くも悪くもネットフリックス映画といった感じで、特筆すべき部分はほとんどなかったような、まあ映像は結構綺麗でしたが、本当にそれぐらいでしたね。それでこのアームスコ、おそらくほとんどの人が興味ない一作だとは思うんですけども、レビューとかを掘っていってもほとんど見当たらない。フィルマークスですら1件しかなかったので、注目度はほぼゼロと言って等しいんですが、まあ、供養じゃないですけど、メキシコのね、誰かしらが仕事として関わって、誰かしらがこの映画にそれなりの思いを込めて作ったものでしょうから、あえてそれなりにいろいろと喋っていこうと思います。誰からも見向きすらされないのが一番かわいそうですからね。メキシコから遠く離れたここ日本から、映画ちゃんと見たぞと、あまり意味はないかもしれませんが、映画なんてね、そんなもんですから、せっかくなので感想をポッドキャストとして形に残しておきたいと思います。ということで、物語を追いつつその辺をお話ししていきたいんですが、まずこの映画のテイストとして貫かれているのが、直接的な描写言及がほぼされていないっていうところですね。主人公のホセが見るからに怪しいルートや人脈を使って成り上がっていくんですが、何を取引しているのかとか、配送業をスタートとしながらどういった手を使ったかっていうのはわからないんですね。まあなんせメキシコですからね、ドラッグだったり武器だったり、あるいは人間だったりを行ったり来たりさせて莫大な利益と権力を得ていってるはずなんですが、そういうことは言わないんですね。これは明らかに隠しているので、何かしら意図のある構成だと思われまして、メキシコなんだから言わなくてもわかるよねっていうことなんでしょうね。メキシコ人監督による国自虐と考えると、いろいろと思う部分もあるんですが、それが映画としての面白さにつながっているとは感じなくて、むしろちょっととっつきづらいようにも思えましたね。結局どういうことなのかなって思っちゃう人も多かったんじゃないでしょうか。ただしコメディ要素は割とそこまで悪くはなくて、乾杯しようとしたビールがアメリカ製で怒ったりとか、あからさまにうさんくさい弁護士とか、ホセの最後の訴えとかは薬と笑える言葉選びでしたね。で、きっとこの映画を見る人もまあほとんどいないでしょうから、ネタバレしてしまいますが、主人公ホセは訪れた問題に対してその場しのぎと言っていいような言葉でやり過ごしながら、裏社会の力を少し借りて対処していき、州の検察庁まで上り詰めまして、その裏社会とのつながりをすっぱ抜かれて、最終的には FBI に仲間を売るように持ちかけられると。そしてその取引がうまくいかず、カルテルの大物を釣ることができなかったために、ホセはそのまま収監されて物語は幕を閉じるという形なんですね。 この自他ともに自分が小物だと分かっているけれども、生活水準を保つために後戻りできない、したくない状況っていうのがコミカルに描かれていました。映画自体の構成としては、ホセの若き頃から FBI とのやり取り、ブイブイ言わせていた頃っていうのを時系列を前後しながら組み立てられているんですけども、これはちょっとスマートとは言えなくて、時間稼ぎのためにいろいろ差し替えたような印象が強かったですね。それで描写を隠すもんですから、余計にぐちゃぐちゃになっちゃって、これじゃ面白いものも面白くなくなっちゃうなと思いながら見てました。まあ、うまく編集されていたとしてもそこまで面白くはなかったと思いますので、最終的な評価としてはですね、見る分には軽く見られるけども、至るところでかゆいところに全く手が届いていない一作とさせていただきます。はい、ではですね、ここでおなじみ今週の沖的映画ニュースのお時間ということで、ここからはしっかり尺を稼いでいきたいと思います。こちらですね、今日は本屋大賞ならぬ映画館スタッフが選ぶ映画館大賞2026が5月12日に発表と、2025年に公開された988作品、2026年に公開された162作品を対象に映画館スタッフ3000人が投票し決定されるそうです。日本映画、海外映画でカテゴリーを分けつつ、100巻以上で公開された部門だったり、2巻以下でしか公開されなかった掘り出し部門などがあるようですが、これ非常にいい試みですよね。一応皆さんもご存知、日本アカデミー賞かっこ笑いがありますけども、間違いなく何かしらの神通力が働いてますから、特に新人部門は顕著ですけども、あれで映画館行ってみようかとはあんまりならないですからね。とはいえですね、この第1回目っていうのは方向性を決める上でもかなり大事、まあ、いわゆるミーハーな作品を選んで、僕みたいなねひねくれた映画ファンが文句を言うのか、それともニッチなものを選んでライト層を蹴散らすのか、まあ映画館に映画を見に行こうっていうコンセプトなようですので、変に狙わずにお気に入った方が賢明な気はしますが、投票結果結構楽しみですね。 YouTube で生中継があるようですので、5月12日忘れずにチェックしたいと思います。先に予想しておきますと、プロジェクトヘイルメアリー映画館大賞受賞おめでとうございますと、そしてこれから公開される部門ですと、オデュッセイアですね、受賞おめでとうございますと事前に言っておきます。また答え合わせしたいですね。はい、ここでメールが届いたようですので、早速読ませていただきましょう。奥さん、はっきり言ってこの「ああ息子見るべきでしょうか?」というご質問をいただきました。いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。ああ息子、特別面白くはないが、メキシコに映画見たよと伝えるために見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。